れ様です。アンナチュラル始まりました。ミリアクニャです。また、雪が降ってます。そうですね、まあこちらの、はい、大月近辺は降ってるというか、まあみぞれ混じりというような、言い方が正しいんだろうと思いますが、しかしながらなんですが、山の方とかやっぱりね、見るとしらーっとなってるんですよね。これがまたで、そうですね、気を抜くと、はい、なんて言うんでしょう、少し空き地があるようなとこにはこうザクッとね白くなってたり、して、春通しという感じですかね。はい、この前も申し上げさせていただきましたけど、一通り私いろんな冬グッズを片付けてしまっているもので、そうですね、まあ本日も、まあ、鼻を垂れながらというか、もう寒くてもいいやっていう、はい、ような形で、頑張っては、はい、いてるんですが、もう何時間か続くような、感じのニュースもちらほら聞きつつなんで、どうしようかなという、なんかそんな感じですけど、そうですね、まあ今は、なんて言うんでしょう、登山用のジャンパーとでも言うんでしょうか、登山用でもないのかな、どっちか言ったらレクリエーションチックな、部類だと思うんですけど、まあ、ここのメーカーはアウトドアメーカーの、はい、ジャンパーなんですけど、そうですね、もう少々本格的なものは多分あると思うんですけど、私が今着てるのはそうですね、とりあえずカッパ機能を、はい、有しておる、まずいつもバイクとか、はい、ああいうので急に降られた時の対策用というか、まあ、遠出するときはちゃんとしたのね、持っていくんですけど、近くの時には、もう積みっぱっていうやつですね、はい、まあ、それを急遽出しまして、はい、着込んでおる次第なんですけど、でもはっきり言って寒いです、はい、本当にもう嫌になりますけど、まあそんなこんなの、そうですね、ここ最近ではございますが、なことも、言ってられませんので、もう張り切って行きたいとなと思ってたりもするわけなんですが、ちょっと早速なんですけど、本日の、お題を行ってみたいなと思うんですが、まあ、実は今日はそうですね、まあ毛色的には今までまあ、なんだかんだ言ってる部分の内容になるかとは思うんですが、しかしながらなんですけど、あんまりこういう切り口でというか、そうですね、まあ本当は本格的にこの分野は取り組まなくてはならないんですけど、なかなか難しくって、ちょっと車に構えながら、そうですね、かするような形で、まあ、避けていたわけじゃないんですけど、そんなような形の私個人的には問題意識がある、部類の、はい、ものなんですが、そうですね、まあ、ブレインストーミングの話をしてみたいなと思ってるんですけど、まあよく、まあ、私個人的には一人ブレスト、はい、かなり略してますけど、まあ、そうですね、まあ、一人でアイデアを出す、まあ、そうですね、まあ、イメージ的に言ったら絞り出すような感じでしょうか、しかもなんですけど、それによって後で起こす行動に後悔がないように、もうそうですね、自分が出がらしになると、はい、いうところを大体の、まあ、目標にしてるのですが、まあ、そんなこんなのブレインストーミングの、はい、お話をさせていただきたいなと思っております。ミリはアンナチュラル。 はい、というわけで、そうですね。まあ、ブレストーミング。はい。アイデアを絞り出すという、この作業。そうですね。まあ、なかなか、それ自体がですね、まあ、求めてるものがなんですけど、本当に自分のその、本当に今必要としてる答えであったり、質問であったり、まあ、いろいろあるわけですよね。またそのブレストで答えを出すためにまたブレストの中でブレストしなければいけないとか、こんな風になったりもね、まあこれはよく、はい、まあ、思い出しますと、パソコンのヘルプを見るためになんかヘルプがないのかって思うような心境と、こう同じようなね、心境が舞い降りてきたり、まあ、する瞬間でもあったりするわけなんですが、まあ、とはいえなんですけど、この、そうですね、まあ、アイデアを絞り出すという、まあ、でも、このことについても、まあ、諸説というか、まあ、諸先輩方、まあ、そうですね、私の今までの、まあ、拙い人生経験の中だけとってもですけど、はい。いやいや、そんなもん、アイデアが、すっと降りてくるんだよ、そのうちに、みたいな。は、その時に初めて行動を起こせばいいんだというパターンの方と、まあ、こういう方は多分天才的な方なんでしょうね。まあ、必要な時までに必要な答えが降りてくるって私個人的にはそんな経験はないんですけど、はい。あともうそうですね、違うパターンの方々はまあ期限をきちっと切ってですね、それまでに、答えが出なければまあなんて言うんでしょう、まあ、それもまた実力だと、いうふうにしてきちっと切りをつけて、行動を起こすと、いう、まあそうですね、まあ、いわば大人的対応とでも言うんでしょうか、まあ、非常にそうですね、まあまあまあこういうパターンが一番多いんじゃないかなと私はまあ思うんですけど、はい。あとはそうですね、まあ珍しいところではなんですけど、まあこうスピリチュアル的な、感じで、はい、運がなかっただけさみたいなそれでだけで片付けてしまうような、方もいらっしゃいますけど、そうですね、まあまあまあまあまたそのうち分かる日が来るよみたいなね、まあとはいえなんですけど、まあそんな、単純なものでもないので、そうですね、やはり、組織の中とか、一般社会というようなものはやっぱり全てのことには、期限も決まっておりまして、それまでに何らか答えも出さなきゃならんし、そうですね、答え出すだけならまだしもなんですけど、行動を完結しないといけない場合もありますのでね、はい。まあそんな中、もう、恐ろしいですからね、ビビる気持ちを抑えて、はい。そのビビりながらいろんなことを考えてっていうね、まあこういう一連の作業、そのままビビるってどういうことだって言って、まあね、いろんなプレッシャーありますからね、はい。まあこの世の中、何も、そうですね、プレッシャーがかからないというような状況で、何かがあるっていう、まあ、シチュエーションもあんまりないという、もし仮にね、まあこれは私個人的な考え方なんですけど、うん、何も負荷がなければ人間だらけてしまいなんじゃないかなと、だから一郎じゃないですけどね、苦境を楽しめとかね、その身震いするのもこう、うん、気持ちいいって言って楽しめという、まあそうですね、ちょこっと M がつくような感じの、はい、境地なんでしょうか、はい、まあまあそんなこんなのある、まあ、アイデアを絞り出すという、まあ、この作業なんですけど、まあはい、数々私も今までに、書籍も読みました、はい、もう古いところではどうでしょうね、でも、うん、もうで古いところでもうかなり前から読んでますね、ここ最近までなんですけどね、まあ折に触れずというか、もうこの新しい方法ができたんだよっていうようなことで紹介されてて、やっぱり気になるのでね、まあそういったものを、買っておいたり、そうですね、まあこの部分は面白いのかなっていうのを、まあ抜き書きしてストックしておいたりね、いろんなことは、はい、気にはしてるんですけど、まあでも結局のところはあんまり、そうですね、革新的ななんかこの方法とかっていうのはありそうでやっぱないですよね。まあ、そうですね。まあ、電子的なものを下地にするといいとかね。なんて言うんでしょうね。 その紙で書き込む際もカラフルの方がいいとか、まあ、小手先と言ったら怒られるんですけど、まあ、そういうような形のことはよく、はい。まあそうですね、今でしたら、PC とかね、Mac のノート開けて、もう打っちゃいながらやればいいさ、ってみたいなね。あと整理しなくてもいいというね。そういうことをおっしゃってる方もいらっしゃいますし、ところがなんですけど、こういう系統のことは案外やっぱりね、肌触り感が大事で、こう、そうですよ。前からよくアンナチュラルで私申し上げさせていただいている通りなんですけど、もうマジックでぐるぐるしながらとかね、色鉛筆でギャラギャラやりながらとか、まあいろんなことやってっていう方の方がむしろいいんだよっていう方もいらっしゃったり、はい。まあいろいろなんですけどね。まあ差し詰めそうですね。まあ、まあ拙い私の、こんなんやってますと、本日もまあ説明をさせていただいて、まあどんなことをやってるの的なことも含めて見ればなっていうのは、もちろん今日お話ししたいなと思ってるんですけど、まあ、でもね、どうでしょう。まあまあ私の知り合いの強者の先輩の方で、車の中が一番環境的にいいんだよねって言ってる人もいますし、そういうような、なんて言うんでしょう。環境っていうのも一つの、なんていうん、インセンティブとして働く重要な要素になるんではないかなと思ったり、まあこう、そうですね。まあこれは総合力なんでね、総合どういう意味の総合力かわからないですけど、まあ早い話がなんですけど、車の中でこう肌触り感がいっぱいあるといいアイデアが出るんでしょうかっていう的な話で終わってしまうかもわからないですけど、まあ、そんなことも含めてなんですけど、はい、まあいろんなスタイルと、まあそう人それぞれですよね。まあこればっかりは、はい、A 君が最高って言ってた方法を私が取り入れてもなかなかしっくり来なかったりね。まあでもど真ん中で、ああこれいいっていうのもありますしね。なんとも言えないですし。で、なんですけど。まあちょっと少々最初から落ち的なことになるのかもしれないですけど、予期しない時に答えが降りてくる場合もありますしね。本当に。さっきのスピリチュアル系のやつですね、これはね。はい。まあ私はそのように呼んでるんですけど。まあそうですね。まあ、冷静になってまあ考えてみるとなんですけど、日頃からずっと気にしとって、そのことに対しては頭の中が、なんて言うんでしょう、ぐるぐるぐるぐる回ってるような形でね、なんかの時にそのワードが、なんかの風景と合致した時に、あ、答えが、ポロンと出るというような、まあ、そんな感じじゃないでしょうかというね。まあ、決して、なんて言うでしょう。そうですね。ゾウさんの形をした神様がいらっしゃって答えを教えてくれるとか、そんな感じでは、もとないと思うんですが、はい。まあ、そんな、こんな感じのことを申し上げさせていただいておきながら、そうですね。まあ、ちょっと余談が過ぎましたでしょうか。すいません。本題の方へ。入ってみたいなと思ったりするんですけど。まあ、そうですね。まあ、参考になるかどうかわかんないんですけど、まあ、一般に言われている原則的なとこも、はい。お話ししようかなって、この際なんで、と思ったりもしてるんですけど、そうですね。まあ、5原則とか6原則とか4原則とか、いろんなことやっぱり注意事項として、書かれてますね。まあもちろん集団でっていうか個人でやる場合と、多人数でやる場合と、まあそうですね、大人数でやる場合ととか、また若干ね、違ったりもするので、まあまあその辺のところは、なんて言うんでしょう、ケースバイケースで判断していくということにもちろんなるんでしょうけど、はい。そうですね、まあ主な、第一の原則的な、まあルールっていうのはですね、もうこれは必ず言われてることっていうのは、結論をその場ですぐ判断とか結論出さないということは言われてますね。なんて言うんでしょう。とりあえずどういうことでも出たアイデアは、まあ、紙に書くというスタイルで、まあ、この後ね、一応いろんなスタイルがあるんですけど、まあ、何かに書き留めなければいけないので、まあ、そういうスタイルであればその紙に載せるという、まあ、途中で、その時に、すでに選択作業に入ったり判断をするというような、はい、ようなことはしないと、まあ、これは何て言うんでしょう、アイデアにブレーキをかけることになるのでっていうので、まあ、これはよく言われてますよね。はい。で、次はね、そうですね、まあ、2番目は、 わっけわからんアイデアも大歓迎するっていうことですね。自由奔放な、なんと言うんでしょう。もうはい、あのような、ま、これはま、そらま、君みたいな、はてなマークいっぱいっていうようなアイデアも一応、そうですね、先ほどと一緒で紙の上に載せてみるっていう、はい、ことですね。あと、そうですね、3番目はやっぱり、とりあえずなんて言うんでしょうね、これが重要だと思うようなやつを一つだけ言う的なことではなくって、やっぱり数をより多く出すという、ことに努めるということですね。はい。で、大体まあこの3つぐらいが、必ず書かれていることですね。まあ、あとは、いろいろ、まあ、パターンによっていろいろありますので、もうそれこそね、皆さんの方がご承知だと思うんですけど、まあ、そうですね。まあ、それらを、で終わった後に、はい、加工したり変形したり、こういろいろするんで、まあまあ、そのことがそうですね。まあ、そうですね。付加的に必要であれば、まあ、その後もアイデアを出していくという、はい。その時間内であればっていうようなことなんですけど、はい。そういうようなことも、まあ、なんて言うんでしょう。まあ、4番目があるとしたら、あんまりそうですね。原則的にその肩に縛られすぎないというような、しかしなんですけど、その、リミットね、先限をどうするのかっていうのは、ここは手厳しくいかないといけないという意見と、自由でいいんだよという意見はいろいろあったりするんですが、まあまあ、そうですね。まあ、およそなんですけど、もう少しで柔軟なことがまとまりそうなのに、出そうなのにっていうようなところで、バシャッと、ゲートを閉めるというようなことは良くないということなんでしょうか。まあ、およそ今言った4つぐらいでしょうかね。はい。まあ、まだまだ、もちろん、いろんな、なんと言うんでしょう。その、原則的な、はい、世のことは、言われてることはたくさんあるんですけど。まあ、私が、もう、そうですね。大体こんなとこですね。はい。言い方はいろいろありますけど。はい。で、なんですけど、ここからちょっと内容的なものに、入っていかなくてはならないので、少々厄介な部分でもあるんですけど、そうですね。まあ、どういうふうに聞いていくかという、はい。まさにその、何についてアイデアを出すかっていう、そうですね。大きな、テーマですね。まあ、議題。はい。議題となるような、部分。と、細分化してというような、その手順を、まあ、スケルトンというか骨格としてどういうふうに用意しておくかっていう、ことが結構大事な要素にもなってくるので、まあ、これが、先ほど私が言ってる、ブレストのためのブレストをここでしなければいけないというような、ところが出てきたりもするんですけどね。まあ、そのことをも含めて、全体で、まあ、多人数であればなんですけど、やりながらブレストしておくっていう。まあ、漏れがないようにね、一時確認しながらというようなことで、やっていくと。で、そうですね。時間にリミットを設けないで、結論がある程度出るというようなことをリミットにしている場合もありますし、まあ、この辺はいろいろあるんですけど、まあ、私の場合はなんですけど、私、よく言ってますけど、ぐうたらで怠け者なんで基本的に、そうですね。まあもちろん結論が出るというところで早く出ればもちろんその時でストップはするんですけど、基本的にはなんですけど、時間は足かせとしてかけてますね。はい。これをしないと、はい。何もできないですね。で、結果あまりにお粗末な、はい、ものであれば、躊躇せずに再度検討というようなことももちろん、そうですね。先ほど私が、最初に申し上げさせていただいた出がらし感がない場合なんですけど、はい。やはり出がらしの状態で行動するというようなことが大事かなという部分がありますので、出がらし感がない場合は、そうですね。ここの出がらし感がない場合に、どう周りと調和するかというのが非常にこう難しいんですけどね。時間的に押されてて、もう待ってくれとか、待ってくれないとか、いろんな、いや、もうちょっとぶち込めるかなとか、まあ、いろんな顔色を見ながらとか、いろんなことがあるんですけど、まあ、この辺のことはね、はい。 少々いろんなテクニックを使いながらということになるんですけど、まあそうですね、まあ、この出がらし具合で、やはり何て言うんでしょう、流れの感っていうやつなんでしょうかね。これが中途半端で不安にあるとですね、もう必ずちょっとやばいかなと思うとやばいことが起こりますね。これはよくあの前の、配信でも申し上げさせていただいた通りなんですけど、はい、下の絨毯が高ければ高いほど手に持っていたバターたっぷり塗ったパンはバターの塗ってるある方を下に絨毯に落ちるというね、この原則に準じるものではないかなとふっと思ったりする部分なんですが、だからなんですけどね、やっぱりこう、はい、おまじないとともに、はい、あのこれはこうもうスピリチュアル満載のおまじないも含めてなんですけど、おまじないとともにこの出がらし感という感を大切にはしてるんですけど、お守りってなんやというとね、まあ、付箋にね、はい、I can do it って書いとくんですね。私はできるっていう風に。で、付箋をベタベタこう貼っておくとね。はい。で、そうですね。まあ、それをこう意識しておくっていうと、ちょっと笑けたりするので、はい。そんな、軽いおまじないも含めて、そうですね。まあ、この辺のところ、先のまあ原則に、従ってと言いましょうか。まあ、それも書き出すんですけどね。一人の場合は、完全にフォーマット化して、そうでないと、バックしたりするとまた時間食ってしまいますのでね、その原則的なことも一応、そうですね、マジックに書いて、そうです、いつも使ってるスケッチブックに、はい、そのような形で手順をします。はい。でですね、よくね、あるのが、カードみたいなちっちゃい紙にアイデアをダーッと書いて袋の中に入れていくとかっていう、まあ、方式とか、まあ、これは私、前の時に、はい、仲間と一緒に仕事する時は、そんなような形になりましたね。で、あえて、誰の意見っていうのを書かないというね、ところがなんですけど、字でわかりますけどね、最終的にはね、まあまあ、そういうことなんですけど、まあ一応、はい、なんかこう、一体感もありますね。そういう風にして。で、その中で出たアイデアをこう並べて、そうですね、取り決めていくんですけど、むしろアイデアももちろん大事なんですけど、それに書かれてる内容ね、自体も大事なんですけど、それを、取り込んで行動に落とし込むという、このなんて言うんでしょう。こう、ぐいぐい、引っ張って考えをまとめてくれる的な、はい。このまあ、よく議論でモデレーターって言いますよね。あの方のこう役目をするような、まあ、そういう方の方がかえって重要なのかなって思ったりもする向きもあったりするので、そういう場合は一人だとね、自分がそれをしなければいけないというね、その気持ちの切り替えで自分が自分に対して他人になれるのかとか、そういうような精神的な難しさもあったりもするんですけどね。はい。まあ、ちょっと、そのような、形にはなりましたけど、形にはというか、はい、なんかちょっと手順的に、はい、やや、わけのわからんような、横道それた話には、はい、なってしまいましたけど、そのような形で、はい、進めていくという、ことなんですけど、そうですね、今日は一人ブレストの、はい、お話をさせていただきたいので、まあ、まあ、これちょっと少々、そうですね、一辺ブレイクを挟ましていただいてですね、細かい手順ですね、はい、ような形を、まあ、実際こんな感じですかねっていうのをお話しさせていただきたいなと思います。はい、というわけなんですが、そうですね、まあ、具体的なお話をせねばと、ちょっと、紙に、そうですね、これを説明するためにブレストをしてみました。こんな話ばっかりやないことなんですけど、そうですね、いくつかまあやり方はあるんですけど、私は大きく大体2つに、分けてしています。それはどういうことかというとなんですけど、今抱えてる、まあ、問題がなんですけど、まあ、当然日々生きてますので、はい、全く新規で物をするってあんましないので、そうですね、何らかのこう続き的なことに不具合があって、まあ、直していくとか、このままではダメだというような話が、まあ、ほとんどの、ところなので、 そうですね。まあ、よく言ってますけど、ナチュラルでも。自由奔放に何でも決められると、そうですね。一からーいう感じでできるかもしれないですけど、なかなかほら、こういうわけにいかんという部分がありますので、そうですね。わりかし最初から骨格あり、なしという、この二つは最初の、要素として、考える、まず最初のポイントなんですけどね。まあ、それはどういうことかというとですね、今までのやり方をステップアップするというか、まあ、踏襲してやっていかなければならない場合はなんですけど、やはり、残念ながらなんですけど、制約がある中で考えていかなければならないので、その、骨格となる部分ですよね。こう外せない部分ってありますから、その辺のところはやはり、きちっと、意識的に、分かるようにその部分というのを具体的にも、はい、まあ、紙に書いてですね、まあ、なんと言うんでしょう、そうですね、骨格を、まあ、作ってしまうということですね、ある程度ね、はい、もう一つはなんですけど、その枠組み自体を壊してもいいのかっていうことですね。はい。もう、そうですね。この壊してもいいのかっていうときは、案外いいですよというようなことではない方が多いですね。半ば、はい。もういろんなパターンをやり尽くして、最初にいた、はい。前者の方の、やり方でどうもうまくいかず、まあ、トラブルばっかりでと、もうこんなことではないかという、最後の一手みたいな、もうやけのやんぱちでみたいなことで、もうこれしかないのかっていうような時に、いやまあこれまあもうこういうまあ今いいかということで、やるという、はい、そうですね、いう場合とまあ少々やり方がまあ違うという、まあ、ここは大きく最初に意識する、点なんですけど、はい、こう全く違うんですね。はい。やり方と言いましょうか。で、そうですね。後者の、はい。ちょっと先に後者の方を説明させていただくことなんですけど、何の制約もないわけですから、思いつくままに、1行ぐらいの短い短文でですね、じゃんじゃんじゃんじゃん書いて、はい。袋に入れていくという作業をします。そうですね。いわゆるそのロジックツリーと、はい、言われるようなその、大きな主題となる、まあ、テーマがですね、主題となるテーマって主題もテーマも一緒やんけって話なんですけど、そのテーマにですね、まあ、下に、はい、細分化された柱になるようなものがいくつか出てくるんですけど、それはもう、後付けてよいと、制約がないからというようなことですね。で、そうですね、その一番下の直接的なところ、部分ばっかりを、もう、ドアと、はい。まあ、それはそうですね。それこそ出がらしになるまで、はい。書いていくというね。後者は、そのような形で、いきなりもうスタートが切れるわけですね。これはもう楽ちん。はい。まあ、でもそうですね。逆に言うと、後の方が時間がかかるというパターンですね。はい。で、前者の、はい、本はなんですけど、ある程度、こう、制約の中で、物をしなければならないので、はい。その制約とか、決まってる骨格っていうのは何なのかっていう、そうですね。そのテーマの下の、はい、骨格の部分ですね。その柱がですね、今までと一緒でいいのか、もしくは、若干変更しなければいけないとかっていうような、部分ですよね。で、その、今問題となってる柱を再点検して、はい。そっから、そうですね。その柱を見て、考えるという作業に入らなければいけないので、これはめんどくさいという部分があって、そうですね、若干アイデアを萎縮させますよね。はい、ちなみに私は勝手に名前をこれつけておりまして、はい、まあそんな大した名前じゃないんですけど、一応前者の方、はい、トヨタ式改善方式というわけだから、トヨタさん聞いたら怒るわって感じなんですけど、そうですね、一つ一つの精度を上げていく場合にこの方式を取るという、まあそうですね、トヨタさんはやっぱりその工場のその生産性を上げるために一つ一つ改善をされているというような、はい、トヨタイズムっていうやつですね。はい、私も本を読んで、はい、感動したりしている部分もあって、まああやかってというかね、はい、まあちょっと勘違いしている向きももちろんあるんですけど、 そうですね。後者の方はですね、ぶち壊し、アメリカンドリーム方式というふうに私の中では定義づけております。はい。まさに、アメリカで、そうですね。アメリカンドリームを使うには、それぐらいのことをしなければいけないんだという思い切りの良さが求められるというようなことで。まあ、ざくっとそんな感じで、そうですね。まあ、最初に、気になるとかですね、注意しなければならない点、やり方がまあ違う点というような、はい、部分の説明を軽く、まあ、させていただいたんですけど、まあ、これでも大きな差があるんですよね。で、はい。改善のする方式の方はですね、わりかし骨格を先に意識して考えを出していくということになりますから、出来上がりは早いんですね。はい、アイデアというような形でできた後はですね、もう具体的な行動がすぐ、なんと言うんでしょうね、もう紐付けみたいな形が終わってるような感じなんですかね。まあこう、そうですね、リンク、はい。そのリンキングっていうのが、わりかしこう、紐がついたまま、なんかこうね、イメージ的、もう漠然としたイメージなんですけど、ものが、なんて言うんでしょう、あるというような状態になりますので、そうですね、その中間を、後でこう、どう定義づけてとか、意義づけて、行動に起こすんだというようなところの部分がもうね、ないので、この辺は非常に、そうですね、あとまあ、当面の間はじゃあこれでいこうかというね、わりかし大失敗もしないですからね。はい。非常に、そうですね。まあ、これは、多くやりますね。まあ、このやり方がまあ一番多いですかね。やっぱ日頃はね。そうですね。まあ、しょうもない話なんですけど、まあ実際にこれは、私が過去にやってるところなんですけど、まあ、引っ越し、はい。する際にみんなの意見をまとめなければいけないので、まあ、いろんな制約あるじゃないですか、当然。制約ってなんだって、まあ、お金のこととかね、あまり突拍子もない立地はやっぱり困るというような部分があるので、まあ、その辺がさっき言った、大きい、引っ越しをするという大きいテーマの下にすぐくる柱になるわけなんで、まあ、その柱を提示しといてですね、あとはま、自由に選びなさい的な、まあ、ことを家族に偉そうに言ったら、最初からはま、紐付きやないけみたいなね、そんなことなんですけど、こういうような場合にも使えるという。ちなみに私、そういう、しょうもないことでもですね、このような形で定義づけて考えるようにしております。なんでかというとですね、そんなことでもしないと考えないんですよ。はい。まともに。勘だけでそれでいいんじゃないっていうので、もう過去に必ず失敗してきてますから、そうですね。少し考えるという、はい、ような、そうですね。ことに、こういうようなことを手順を踏むっていうのは、案外、はい、効果的だと私は思いますので、はい、この部分はお勧めしときます。はい。ですね。で、そうですね。ぶち壊しアメリカンドリーム方式の、はい、方なんですけど、これがまたね、出てきた意見をですね、積み上げて行動に起こすという部分に関してなんですけど、むしろアイデアを出している時の、方の時間よりこちらの方の方が時間がかかったりするわけですね。で、さらになんですけど、まあ、そうですね、行動に落とし込むようにこういろんなことになんかこう考えてる間に、またちょっと障壁ができたりね、しますので。で、それに対してまたちょっと、対策とか、はい、そんなも必要になってきたりとかするので、そうですね。結構、はい、その後は時間がかかったりはまあするんですけど、ところがなんですけどね、どっちがこう、やった感があるかというか、はい。ここの部分なんですけど、まあ先ほど来しつこく言ってる、やりきったという、こう、はい。そう、まあ明日のジョーで言うところの真っ白に燃え尽きたぜ、みたいなところになるのでしょうか。案外やっぱ後者の方の方がですね、はい。ぶち壊し、アメリカンドリーム方式の方が、なんか意見が出尽くしたぜ、的な感じはありますね。だから、そうですね。もうあと動くだけというような感じの部分にはですね、もう具体的なその行動指針っていうのは決まってますから、案外気が楽なんですよね。はい。 まあ前者の方はどうしてもですね、なんかもうちょっといい選択がなかったんだろうか的な、なんかこうちまちました考えが残ったりね、はい、してしまうんですが、まあ後者の方はね、それすらもうぶち壊して考えたんだからみたいな、なんかまあ一種の諦めに似たような、そんな感じもあったりして、はい、そうですね、まあ変なところの達成感みたいなものはありますね。まあでもそうですね、まあどちらにせよなんですけど、はい、その中でもまあ細かく、まあ考えてやっていかなければならないんですけど、そうですね、まあそのより良いっていうことをどういうふうに考えるかっていうような、この部分も非常に、難しくって、今日もお話ししたいなと思ってた部分なんですけど、よくあるじゃないですか。なんていうのかな。そう、長所的なことと短所的な、はい、話になるかと思うんですけど、そうですね。イケイケどんどんで、はい。もう短所は目をつぶると、いいところばっかりを組み上げていこうという、はい、部分ですよね。それとですね、マイナス側を、はい、一つ一つ丁寧に改善していくという、まあ、むしろ、そうですね、私個人的にはマイナスを改善していくというものが用事が多いものですから、常に、まあ、そのようなイメージがあるんですけど、まあ、これ、はい、まあ、ちょっと余談にはなるんですけど、ポジティブ思考ってよく言うやつですよね。そうですね、ポジティブだけではどうにもならん部分という、はい、まさにこのことがよく思い、これをやってる時によく思うんですけど、はい、やはりどちらかだけではやっぱダメなんでね、この辺のバランスっていうのは本当難しいなと思いますね、はい、もちろん、短所長所でカバーできるだけの何かがあればそれはそれでその時は損でいいんじゃないかなと思ったりしますけど、いつまでもそれはねではダメだっていう部分はありますし、かといってそのマイナス部分だけに、なんて言うんでしょうね、こう没頭じゃないな、考えてなんか固執してものするとって、せっかくこっち側でなんか伸びたりできそうなことがあるというようなことに関しても、ただでさえね少々足かせみたいな形であっても、またさらにこうなんか障壁を自分が自らが立ててしまうのか的なね感じのこともあったり、この辺のそのバランス感ですね、非常にまあ難しいですよね。まあこの辺のところが本当にその肝になってくる部分ではもちろんないのかなと思ったりするので、はい、まあ先ほどもちょっと、少し言ってたんですけど、その考えをですね、まとめたり、まあ、こねくり回したり、はい、行動に落とし込むっていう、ここの部分で優秀な人、はい、いう部分が、この時にね、生きてくるんではなかろうかなと、個人的には思ったりするんですけど、そうですね、単純にその ABCD と意見が出て、A プラス B プラス C とかというような、形よりも、なんかね、有能な人は、はい、それを掛け合わせてみたりとか、まあ、そういうことされるじゃないですか。はい、そうですね。ちょっとまだ不足だから、E でも、使っていったら良さげじゃないとかいう、こうね、部分もさらに横から引っ張り出してきたりとかね。まあまあ、その辺の、そうですね。真ん中の柱の部分、はい、を組み上げていくというこの、部分、ここら辺もね重要な要素に、なってくるので、今言ってるこのなんて言うんでしょうね、まあ、アプローチ的なというか、まあ、手法的な、まあ、考え方ですよね、長所的な部分と短所的な部分とか、まあ、この辺のところが、はい、その手腕にかかってきたり、いう部分ですよね。まあ、こう人それぞれカラーがあるんで、多分 A 君と B 君、はい、もちろん全然違った手法を取られるでしょうし、そうですね、ここはやっぱりでも多数決で決めたくない部分ですよね。誰がきちっと、責任を持って決めるのかっていうような部分を、そうですね、私結構生意気なようなんですけど、 多数決万能だと実は思ってなくって、はい。そうですね。多分平均的にはいいようなとこ行くのかもしれないですけど、一番最悪なんがなんかみんな遠慮してしまって意見が出ないというと最悪なことになりかねんという部分がありますからね。はい。そうですね。でも、まあね、それで誰か失敗した時に、お前失敗したやんかって言うんじゃなしに頭を、書きながらでもね、じゃあ、今度はダメだったから、まあここは、じゃあ次の誰かに任せてみてちょっと休憩すっかとか、まあ、そんな寛容な社会が来ないかと思ったりもするぐらいなんで、はい。そうですね。まあ、ちょっと話はそれてしまうんですけど、まあ、でも多数決ってどうなんでしょうね。まあ、そうですね。あの政治の仕組みでもチャージルさん言ってましたよね。なんかあの民主主義っていうか、多数決の方式っていうのは、はい。ものすごく欠点を持ったやり方だ、みたいなね。はい。ところがなんですけど、まあ、他のどんなシステムよりマシであることは間違いないという、すごい奥深い、まあ、ことも今、ふっと思い出してしまいましたが、はい。まあ、そんなこんなもある、ような、ちょっと真ん中のそうですね、司法的なことも少し、触れつつ、お話しさせていただいたんですが、で、そうですね、まあ、本当に、制約がある場合というか、はい、最初に言ってたトヨタ式の場合って、トヨタ式って本当にトヨタさん怒ってきそうですけど、場合とかでもね、まあ今でしたら、ロジックツリーとか難しいことなしになんですけど、マインドマップ化してあって、私はまあ、最終的にはね、綺麗なものを人に見せる場合もありますので、そうですね、まあ Mac とか使って打つんですけど、まあそれまではやっぱり手書きで、スケジュールブックの上に殴り書きで、その柱の部分をね、それこそ青や緑や、はい。まあ、最近カリグラフィーペンと言って、なんて言うんでしょう。こう、レタリングとかの書く専用の、まあ、ペンがあるんですけど、はい。そんなんとかで書いたりもしてますね。はい。ちょっと書き味が変わるのでね。まあ、あと私が大好きなローラーボールという、方式の、水性インクボールペンになるのかな。はい。そんなんも使ったりとか、はい。したり。そうですね。万年筆はちょっと今使わないですけど、あと鉛筆ですよね。ちなみにいつも使ってるのは濃いめの、はい、2B ですね。こういうのを駆使して、その柱をぐりぐりと書いといてですね。で、その下の部分は、小口切りにした紙に、はい。ちょっとロディアではもったいないので、まあロディア大量にいつも買ってるんですけど、ナンバー9でしたっけ忘れましたけど、はい。まあ、そうですね。柱の名前についた、封筒。これを100均で、まあ、封筒を買い求めたやつにね、もう、あえてわざと。そうですね。だから、その袋とか作業とか全部崩壊した時に、その問題は解決するっていうのが自分の頭の中ですごいわかるようにその方式を取ってるんですけどね。ちょっとだからね。だからどうしようもね、まあ、最初言ったように、コンピューターの上だけで完結させたくない部分はそういうところにあるんですけど、はい。まあ、そんなこんなを、駆使してですね、まあ、告知で書いたその紙、はい。それをまあ、封筒に入れていくと、はい。で、そうですね、この後が、はい。気持ちの切り替える、この時間がですね、なかなか大事なんで、まあ、それは私はコーヒーを飲むというような、ことと完全に休憩をしてしまうというようなことをあえてしてます。で、それをするとダメだっていう人結構多いんで、今でも正直言って、悩んだりしてる部分もあるんですけど、はい。まあそうですね。小さい紙にアイデアを書くっていうのは、はい。ぶち壊し式と、作業自体は変わらないので、もうそうですね。思いつくまま、そうですね。カラカラになるまで、しかも、ストップウォッチがピッピって言うまで、ひたすら、書き続けるという、はい、そうですね。まあでもそれに尽きるのかもしれませんが、はい、というわけで、そうですね。まあちょっとここから、不得意な話もしつつエンディングに向かわなくては、ならない部分もあるんですが、そうですね。案外ね、私はい、一人ブレストやってて実は。まあ、多分答えは分かってるんでしょうけど、はい。ダメだなというような部分、はい。その答えですよ、はい。っていうのはですね、私、おおよそなんですけど、アイデアを出すっていうようなことにストレスは感じないんですけど、はい。先ほど言ってる、まとめて、はい。実際に行動を起こすという、部分に、はい。 まあ、そう具体的に、まあそうですね、何々するっていうことを書かなくてはいけないんですけど、はい。そこの部分がすごく苦手なんですよね。それだけならまだしも、はい。一応順番であったりする場合があるじゃないですか。A より B の方が先しなければならないとかね。その枠組み考えるのがすごく苦手ですよね。あ、まあ自慢にはならないんですけど、そうですね。かなりこの部分を苦手としてますね。はい。まあむしろ、アイデア自体はまあどうせ後でね、くだらんものは廃棄したりもちろんするんで、もうそんなものは容赦なくバンバンバンバン、まあそこそこ出るんですけどね。はい。まあどうでしょう。まあ先ほど来、言ってますが、むしろやっぱりね、その行動に落とし込んだり順番を決めたり、ロスのないようにという部分は、はい、そっちの方にやっぱり重要性があるのかなって思ったりもしたりするんですけど、でもそうですね、その些細なアイデアがないと叩き台がないですしね。まあまあ どうなんでしょう。まあ迷うところでもあるんですが、はい。まあこの辺は逆の方もねいらっしゃるみたいで、まあ人それぞれという部分ももちろん、あるんですが、まあ私はそうですね、まあわりかしこう、四方八方には、そうですね、まあ考えが、なんて言うんでしょうね、こう、そうですね、なんかこう、自分の中がこう、放たれてるという言い方はかっこよすぎるかもしれませんけどね、なんかこう散らばってバッと出ていくようなイメージがあるんですけど、このなんかこう散らばったものをまた自分の元に手繰り寄せてこうまとめなければいけないという、その手繰り寄せてまとめるっていう、そこの部分が本当に苦手ですね。はい。でもこの辺はちょっとね改善していきたいので、そうです、これからもまた関連書籍等あったりとかね、また変なとこにヒントがあったりね、一部ツールとか、まあ、ガジェットも含めてなんですけど、デジタル的なものももちろん含めてなんですけど、何かを使うことによってその辺が簡略化されたりとか、案外いいやんって思うようなものがあれば、はい、そういうのを使いながら、はい、トータル的にと言いましょうか、全体的に、まあ、精度みたいな、そういうような形で上げていければなと思ったりも、してる部分もありますので、なかなかね、いろんなことで、まあ日々悩んだりはするんですけど、はい。まあ、でもちょっと、あれですね、アイデアを出すっていうようなことっていうのは本当に、多分、別にそんな、こんなポッドキャストで、はい。いちいち言わなくても、皆さん日頃毎日のようにされてますからね。もちろん、はい。まあ私も含めてなんですけど、でもなんですけど、そういう風に、なんか、定義づけて考えてみるっていうようなことはすごく、私はなんですけど、なんか大事なことに、思って、なんかね、日頃何でもなくしてることっていうのは、実はこういうことだったんだなっていうようなことを、改めて、意識するというようなことがすごく、いいように私は思うのでね。まあまあ、先ほど言ったなんですけど、はい。住むとこ一つ、はい。考えるのにも、このような形で、やりましたみたいなね。はい。もっとくだらんこともやってますよ。ちなみに、あんまり言うとくすぐすと笑われるので、細かくは言わないですけど、まあ、掃除する手順とかあんなもん、そうですね。はい。今日は前回よりも効率よくやってみようっていうね、前の反省点は何かっていうのが、まあ、これはそうですね。改善の方式なので、はい。そういうのをやったりね、はい。そうですね。まず改善からですよね、やはりね。うん、いきなりやっぱりスクラップ&ビルド系のやつはなかなか、そうですね、なかなか一足飛びにいかないですよね。はい。でもしかしなんですけど、ちょっと最後に、はい、この部分はちょっとお話をしときたいなと思う部分なんですけど、いつも最終的に、こうやって何かを物を、まあ、このような手順でというか、そうですね、小さい紙に思いの丈を全部書きました。それを、そうですね、テーマに合わせた下の柱に割り付けて、もしこの部分はこういう、行動を取ればいいというふうに分かるようになりましたというようなところまで来ますと。はい。 まあそうですね、それをするためにもちろん考えてるんですけど、まあその後のことなんですけど、最後そうですね、日頃の細かなことっていうのはおおむねこういうことで、あとはやるだけさっていう、もうナイキのコマーシャルですよ、 Just do it ですよ、グズグズするなみたいなそんな感じでしょあれ、はい、まあまあそんな感じで言っちゃえるんでしょうけど、はい、案外こうね、行き詰まった時はそんな簡単なことではもちろんないので、最終的に、はい、何が、自分の中で、そうですね、この考えを出して、そうやって行動をするというようなことに、キーワードに何が最終的になってくるのかってよく思うことが、まあ、一つありまして、それをちょっと最後お話をしておきたいなと、思ってるんですが、まあ、実はなんですけど、最後、自分がリスクを取れるかとか、その深くて、そうですね、どうなるかわからんというような、その不安定要素とか、もしかしたらこれ台無しになるかもわからんよなというような、それを自分が引き受けられるかというようなところに、いつも最終的には問いかけが返ってくるんですよね。これがうまいことできている。まあ、そりゃそうですよね。こんな問いかけが返ってこなかったらもう行動できてますよね。はい。まあでも、最終的にはそうなんですけど、うん、自分がリスクを引き受けられるかどうかというようなところが全てなんだよなっていう。この時にね、そうですよ。この不確定なものでどうなるかわからんという怖さもある。その部分を、引き受けてでもやるのかどうかとか、やれるのかどうかとか、そういうような最後の葛藤の部分ですよね。はい。でも最終的にそこのところを乗り越えていかないと、結局のところはなんですけど、しないというようなこととか、できないというようなことに答えがなってきますので、この部分といかに戦うのか、そうですね、真正面に向き会えるのかっていうような部分になぜか、なるような気がしています。はい。まあでも皆さんはどうかわかんないですけどね。はい。私はいつもそうですね、最終的に難しいことがあってジャンプアップするんだみたいな、形の行動同様って考えた場合には、このね、リスクというものを受け入れてでもやるのかどうかっていう部分っていうのがやっぱ最終的にやっぱり答えとして残ってくるなっていう部分はやっぱどうしてもありますね。はい。まあ、ちょっとそんなこんなの、最後耳のつたないお話も交えさせていただきながらなんですけど、そうですね。まあ、そうですね。行き詰まって頭かきむしって音楽聴いて、散歩ばっかりしてても解決しないので、やっぱこれはねしていかないとやっぱりね無理なので、はい。で明日からもそうです。やりますよ。はい。というようなことで、そうですね。まあ、その他なんですけど、ちょっとまあ、触れようかどうしようか迷ってたんですけど、はい。こういうようなアイデアを出す方式っていうのが、結構日本人の、有名な学者さんも考えておられて、私はそれ自体の本は実は読んだことはないんですけど、はい。KJ 法とかね、はい。もちろん今、話題のマインドマップを使ったような、こともたくさん出てますし、あとそうですね、最近ここ流行りで、まあほとんどマインドマップと同じような、感じの、そうですね、概念を地図化して、それがマインドマップじゃないのって思ったりするんですけど、そうですね、まあちょっと違うんだよって、まあ言われてるんですけど、私は未だにもう一つピーンと来ないんですけど、まあそういうような、はい、そうですね、もうありかしそのアイデアを出すというようなことに特化したような、形の、はい、まあそうですね、メモの方法論ですよね、これね、はい、まあ KJ の方はですね、はい、そうですね、事細かにこのような形でやっていくというのを書いてましたね、はい、よかったらその辺も、なんかの機会にですね、合わせて、見ていただいたりね。まあ、結構、そうですね。まあ、割かしこう有名なので、はい。もちろん知っていらっしゃる方も多いと思うんですけど、このような形で、はい、合わせて考えていただけると面白いんではないかなと思いますね。まあ、でも、あれですね。こういうことなしに、はい。毎回本当は散歩した時に、あ、こういうことだったんか。 ていうあのひらめきだけで生きていければ言うことないと未だに思ってるのですが、そんな世間はやっぱり甘くないですね。はい、そんな感じで本日アンナチュラルお開きにさせていただきたいと思います。本日もミリアクーニャがお届けをさせていただきました。さようなら。